ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の宇治市と京都府の南区東山区に活動の拠点を置いた3回生が地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の企業の方とともに地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーは岡田と
栄信と
清香と
美穂子と
遥と
高人です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は、はい、2回生3回生の特別ラジオということで、ここから1ヶ月ぐらいかな、はい、2回生と3回生みんなでやっていくんで、はい、みんな視聴者の方もちょっとみんなのこと、2回生のみんなのことを覚えてもらいながら楽しくラジオ聞いてもらえたらなというふうに思ってます。
はい、
ということで、はい、まず、まあ、2回目だし一応紹介、自己紹介とかしておく。2回生
一応ね
しておきましょう
じゃあ誰か、
じゃあタカトから簡単にいろいろ。
2回生のタカトです。岐阜県出身で一人暮らしをしている大学生です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次ね。
はい、同じく2回生のはるかです。奈良県出身で、実家から帰ってますお願いします。
お願いします。
同じく2回生の美穂子です。はるかと同じ奈良県出身で、はい、奈良市に住んでて、うん、世界遺産とか結構いっぱいある。
そうですね、
自慢の地元です。
お、ね、実家がよ
り
そこ重要ね、そこね
という感じでね、一応じゃあ一人暮らしは今日岡田くんと僕と高田の3人が一人暮らしで、うん、実家暮らし3名の6名でお送りさせていただきます、
う
ん、
ちょうど半々やね。
そうだね、うん、半々だね
半々やね、
はい、うん、ってことで今日前半ちょっとやっていきたいなと思うのが、究極の選択、あなたはどちらを選びますかということをやっていきたいと思います。
イエ
ーイ、お願いします。
お願いします。
もうそのまんま究極の選択を僕がもうバンバンこれだったらどっちがいいみたいな感じで言っていくんで、うん、ちょっとみんな当てていけばいいかな。で、うん、ちょっと理由聞きながらみたいな感じでやっていこうかなと思います。
はい、
はいはい、じゃあ1つ目、
ででん
、はい、24時間寝れない生活か、うん、24時間布団の中で過ごす生活、耐えられないのはどっち？
寝れないと布団で過ごす。
そう、24時間寝れないか、うん、24時間布団の中で過ごすかが、どっちがもう我慢ならんかっていう、うん、いい？
決まった、うん、
全員決まった？
決まりました
、はい、一気には言えないもんな、うん、じゃあもうそういうの人数多いからな、
好きにランダムで一人、
じゃあもうりょうかちゃん
嫌な方言ったらいいやん。
そうだね、嫌な方、
嫌な方は寝れない方が絶対嫌。
なんで？
もう5時間睡眠切ったら、うん、もう頭回らん、ほんまに。
そうやな、だってゼミ活動でもな、りょうかちゃん朝の時間早いとすごい怒ってしまう。
めっちゃ嫌で
しょ。怒ってたん？
いやもうだって遠いしね、りょ
う
かちゃん。
そう、2時間かかるから、朝9時集合の日で、うん、夜も終電で帰ってたから、うん、もうヘトヘトみたいな。
そんな日がたくさん、
そんな日、そんなゼミの時間もあった、
うん、
え、ずっとあの僕一緒に活動してきたんですけど、今初めて知りました。
あれ、
これ余談ですが、これ
余談なんです
よ、ね、余談なんですよ、はい、
これ。りょうかちゃんは24時間寝れない方がしんどいってことで、うん、じゃあ他に寝れない派の人を、
はい、
じゃあ美穂子ちゃん。
私は何も予定ない日は結構布団から出ないタイプの、
うん、ああもうじゃあ慣れてる
そうそう
だったら寝れない方がいいみたいな、
ね、一日スマホを布団の中で見て過ごすとかも全然できるんで、寝れない方が無理です。
いやそうだよ、ね、まあ、ちなみに僕もなんですけど、
あ、そうなんだ、
ほんまに何もし 予定がなかったら布団の中で行ってしまう実はインドアみたいなとこはちょっとありますね。あ、じゃあ同じくはるかちゃんもいいですか。
私はシンプルに寝るのが好きです、
うん、あ、寝れないなんて考えられない。
寝れなかったら多分めっちゃ機嫌が
悪くなるよ、ね、
じゃあもうこれからね2回戦のゼミ活動ちゃんと
集合時間大事です、
ね、大事
寝る時間をちゃんと確保してあげることを大事にしたいです。じゃあ逆に岡田くん反対だと思うんだけど。
俺か。僕はですね、
はい、
寝ないを選択したんですけど、やっぱこう自分の体でこう人体実験していきたいですね。こう、うん、何時間人は寝れずにいけるのかっていう、
うん、
こうたまにこう限界が来たらこうモンスターっていうこのエナジー飲料を決め込んだりしてこう、うん、自分の限界を試していきたいっていう、
うん、
はい、ちょっと
試していきたいから寝れない方でもいいよねっていう感じですか。
そう、もう自分の体のことを知りつつその探求心果てなき探求心で
探求心で寝れない方で
ちょっと手を出してみようかな。
そうなんですね。
現場からは以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ってことでじゃあ高人君
話しにくいですね。
そう
だね。もともと自分高校生の頃までは、うん、逆に布団に一日ずっと痛い派だったんですけれど、うん、こっちで一人暮らし始めてから、
うん、
なんかせっかく一人暮らししてて京都いるのに、うん、ずっと布団の中にいるっていう生活があまり好きじゃなくて、
うん、
だったらちょっと外出てみようかなとか、うん、散歩したり買い物したり、
うん、
なんか起きて有意義な生活を送りたいなってのが一番です。
しっかりしろ。
しっかりしろ。え、どっちが先輩？どっち後輩？
うん、どっち大丈夫か。え、大丈夫だよ。え、先輩だよ、岡田。
あ、
うん、大丈夫大丈夫。
はいはい。
じゃあもうってことで次に行ってしまっていいですかね。
お願いします。
どうぞ。
はい、次は時間にルーズな人とお金にルーズな人、恋人にするならどっち。
恋人にするなら
うん、めちゃめちゃ遅刻とかしちゃうような人か、うん、お金めちゃめちゃ散財する人か。
なるほど。
恋人にするな。
うん、
うわ、
もう決まりました、ね、
どう
決まった。
いい方を選べばいいですか。
そうだね、どっちを恋人にしたいか。
うんうんうん、
マシな方を選ぶよね。
じゃあマシだ。じゃあ自分から言いたい人いますか。
いないってことは、これはちょっと岡田で人体実験しないと。
そうだね、じゃあ岡田くんで検証してみます。
はい、僕はやっぱ時は金なりっていう言葉があるように、
はい、
こう自分で新しい言語言葉作ろうと思って、金は時なりっていう言葉作ろうと思って、うん、僕はお金にルーズな人がちょっときついと思うので、
はい、
時間にルーズな人を選びます。
ほう、
はい、
じゃあ岡田くんはめちゃめちゃ遅刻するみたいな、
うん、
彼女でも全然許せるみたいな、うん、
まあ
散財されるよりは。
そうやな、どっちもルーズなのは嫌なんだけど、うん、まあ、どっちかって言ったら時間かなっていう。
そう、
うん、まあ、時間はね、うん、作れるものやからね、うん、お金は働かん限り作れんけどね。
じゃあそんな岡田くんは時間に余裕があったら何するんですか。
時間に余裕時間に余裕があったらベッドでゴロゴロします。
なんかね、時間、うん、有意義に使うみたいな感じでしょ。
一問目と被ってきたんで、
24時間ずっと布団の中いた方がいいんじゃないですか。
ちょっと一問目の問題と矛盾してしまいましたけど、これちょっとどうしよう。
大丈夫だよ。
大丈夫
大丈夫。
ありがとう、うん、
じゃあタカトに聞こうかな。
自分は逆に時間にルーズな人の方が嫌です、
うん、あ、嫌、
お金にルーズの方が全然いいです、
うん、はい、何でですか。まあ、
その結構自分時間に厳しい人だと個人的に思ってて、うん、授業で遅刻するとか、うん、ゼミの集まりで遅刻するとか、うん、そういうの自分がまず絶対したくないんですよ、
うん、
自分がしたくないことは相手にもしてほしくなくて、
はいはい、
だったら、まあ、お金で解決するのもあまり良くないんですけどでも時間間になるべく時間通りに進められるような相手の方がいいんじゃないかなと、
うん、
思っております。
素晴らしいね。
ありがとうございます。
先ほどからね、もう高人君は素晴らしい、
ありがとうございます。
してるよ、もうい
い比較対象です。
岡田も立派だけどね、ちゃんとしてるよ。
うん、ありがとう。
いい先輩です。
ありがとう。
いい言葉いただけて、うん、
それだけで明日を生きれるよ。
はい、
うん、
ありがとうございます。じゃあはるかちゃん。
あ、私は、お金にルーズな方が嫌です。
あ、嫌、
はい。まあ、理由は、まあ、時間にルーズは、 まあまだ好きやったら許せるかなって思うんですけど、うん、ちょっとお金にルーズでちょっとお金貸してやとか言われたらもう一気に。
あ確かに、
お金貸してや
る、貸して
やる、その考え忘れてた。貸してはちょっと
変わりそう。
そうだね、俺がもタイプね。
貸してって言われたら確かに。
いやです、うん、
まあ、俺もそうだな、なんかそれ聞いてちょっと揺らいでしまいそう。
揺らぎそう。
ちょっと自分もいいですか、
うん、答え
ても
。
僕最初、まあ、お金にルーズな人の方を選ぶっていう側なんですけど、
うん、
その理由がちょっと自分がちょっとお金に執着してちょっと散財気味と言いますか、そうちょっと自分がそうなんで、
うん、
ちょっとあれですね、
うん、
お金にルーズだは同類という同類だな、
類はとも呼ぶね、
まだ、うん、そう、そんな感じだから仕方ないかなって思うけど、時間はもうタカトと一緒でやっぱね、その遅刻とかあんまり許せるタイプじゃないんだ
ね。
なので僕はお金にルーズの方がいいかなと思ったけど、そのねやっぱお金の貸し借りかカップルでし始めたらちょっと嫌だなって思った。なんか揺らぎそうなんですけど、
うん、
まあじゃあすいません、まだみんなに聞かなかったね、
うん、
ってことで美穂子ちゃんいいですか。
私は時間にルーズの方が無理やなと思ってて、
うん、
なんかそれは例えば何時に集合してどこどこ遊びに行きますみたいな予定が全部狂っちゃうのが、
うん、
結構嫌やなって思ってたんですけど、はるかの聞いてお金の方がちょっと無理かもしれないなっていうのをと思いつつ、でもやっぱ何に使ったかっていうのが大事じゃないですか、なんかギャンブルとかそっち系やったら嫌ですけど、例えば推しがいて、
うん、
その推しのコンサートがあったからとかっていう理由があれば全然いいよってなっちゃう。
じゃあ趣味とかそっち系やったら全然許せるけど、ギャンブルとかね、
うわちょっとなーって
そっち系に行ってしまったらダメだよねっていうことだね、
うん、人の聞いたらちょっと揺らぐよ、
揺らぐな
思ったより自分以上の視点が高
くそう
あって揺らいじゃうけど、じゃありょうかちゃんもいいかな。
お金の方、お金にルーズな人の方が許せる。
許せる。はい。なんでですか？
なんでですか？まあ、貸してって言われても貸さない自信がある。
あ、りょうかちゃんが。
うん。し、時間はやっぱりその予定がずれるし、
うん、
待たされるのとか、
うん、
30分ぐらいまでやったら。
30分いける？
え、30分無理？
え、30分
無理ですね。
30分ちょっと。え？
連絡ついて。てる状況なら、うんうん、
確かに
それは全然いける。
えけどギリギリに30分遅れるわ、なんていうの、その連絡が入るのが、うん、例えば集合時間の15分前
とか、ね、あこっちはもうついてて
そうそうそうそうってことの場合は
ちょっと嫌、
それはね、
確かに
だからある程度起きた段階でまだ家出る前の30分遅れするけどみたいな、う
ん、カップラーメン10個作れるもんな。
そうやな、そう作れるな、
作れる
っていう感じで、
はい、
前半はこんな感じで終わろうと思います。
はい、
はい、じゃあそれではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は遥か未来さんのウルトラマリンです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は遥か未来さんのウルトラマリンです。はい、さて後半からはと僕ら3回生は今までのラジオ、うん、この1月は振り返りとかが多かったんで、
うん、
後半からは2回生にが主体の振り返りできるようなラジオしていこうかなと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
ってことで2回生が後期から始まったんかな、ゼミ活動が。
そうですね。
でゼミ活動ここもうちょうど後期が終わった段階、
うん、
なんでその2回生の後期まででどんなことゼミでしてきたかみたいなことを高人くん教えてもらってもいいですか。
はい、僕でいいんですか。
はい、いいですよ。
まず深尾ゼミに入ってからは最初はゴミゼロ、はい、祇園祭りの方でボランティアの方したのがスタートじゃないかな、
うん、はい。じゃあ祇園祭りエピソードみたいなありますか。
そうですね、僕2日間とも参加したんですけれど、うん、1日目の夜遅くに、うん、なんかすごくお酒飲んでて暴れまくってた人が目の前通って、警察官と一緒に逃走中してたのを僕と夏希と2人で見てて、来年大丈夫かなって不安がってた記憶はすごいあります。
なんか岡田も聞いたことあるね。
ああ、僕も一応ボランティアリーダー去年昨年度、
ね、
させてもらったんですけど、そこのゴミを置くエリアであの暴動みたいな、う
ん、
起こって
乱闘が起きたん
や。目の前でなんかこう逃走、なんか映画の 4DX みたいな感じで直で見れたっていう感じ、うん、似てるね。
一緒の人、
一緒の人なんですよ、
うん、同時期だからね、うん、もしかしたらそうかもしれない、
まあ、結構ねこう祭りでテンション上がっちゃってね、うん、こうなることあるかもしれんけど。
じゃあなんか他にありますか？お祭り、
なんかはるかかあかりか忘れたんですけど、
うん、
なんかお財布か定期かなんか落とし物を見つけて、
うん、
警察署に、
うん、
届けに行って、
うん、あかりと多分私が
行ってたっていう記憶が、
自分のボランティアしてる時に財布落としてる人がいたんだね。
警察つなが
り、警察つながり、今思い出して、
いい余談ですね。
あ、これちな余談なんですけど、僕も同じことしました。
え、
俺も届けて、なんけあの場所あのゴミ収集してて、うん、ある人はこれ落とし物ですってスマホと財布が来て届けたっていう、うん、同じことをしたんで、なんか二連ちゃんでなんか同じことをデジャブみたいな。
え、ねえ、そんなあるんだね。
びっくりした、
びっくりするな、
びっくりしました。
いや、りょうかちゃんなんかないっ
す
か、
お祭りエピソード。
2回生でも今年の祇園祭りでもいいですけど、
今年はリーダーして、
うん、
とにかく焼けた。リーダーはさ、もうごめん、何も届けてへんから落とし物とか、
う
ん、
そう、う
ん、
そう
リーダーは一日中本当に朝から晩までいて、うん、影がないところやって、うん、私の担当の場所がずっと日光で、うん、もう焼けてる焼けてる。
もうそれが思い出、
思い出
どんどん焼けてくやんみたいな。
一皮むけた、
一皮むけた。
そんなエピソードがあったということで、
はい、微笑ましい
てな感じでは、が祇園祭りの思い出ということで、警察とかがね、
は
い、
うん、
じゃあ祇園祭りの次何があったかな、イベント。
そうですね、はい、次に9月頃にゼミ合宿があったので、うん、祇園祭り終わってからは、はい、その2回生が3グループに分かれて、うん、劇の発表したと思うんですけれど、うんうん、
はい、
夏休み中はもうチームごとでの練習すごくやってたと思います。
はい、うん、じゃあ劇の話かな、
うん、合宿
の学習も全部まとめていいけど、タカトは劇何してたっけ。なんかテーマ、
天心さんと一緒でしたよ。
お、待って ごめんごめん、出てたぞ俺も。待って、タイトルなんだっけ。
先生から与えられたタイトルは、うん、未来の恋人。
あ、そうだ、あ、そうだそうだそうだ、
おーおーおー、
出てましたよ、僕ドラえもん役で、うん、
目の前で見てましたよ。
もう僕は前日からあれですかね、ドラえもんの声の練習の動画見て
仕上がってた。
宿で一生でかい声でドラえもんの声練習して本番まで調整したっていう僕は思い出があるんですけど、
あれで時戻し風呂敷ね。
そう、一生言ってたからね前日は。まあまあまあまあまあ、うん、という感じで、なんか2回生ありますか、劇とか
合宿。私はなんかあの日の君っていうテーマで、
うん、
やったんですけど、すごい、うん、すごい印象的なのが、
うん、
黄色く顔を塗ったことです。
お、うん、顔塗ってたグループか。
顔塗ってたグループです。なんかみんな初対面やのに、うん、いきなり劇の練習で、うん、こうグループでやって、
うん、
なんか大丈夫なんかなと思ったんですけど、うん、
おお
思ったんですけど、なんかそれでめっちゃ仲良くなって、
うん
うんうん、
でみんな劇どうとかいう話でみんなどんどん仲良くなってみたいな、うん、
いいよね、劇はすごい仲良くなるタイミングだもんね、うん、僕らも、
うん、
ちなみに聞きたかったんですけど、その、うん、いつその顔塗りしようっていう話が出たんかなと思って。
めっちゃ直前なんですけど、なんか先輩方が白塗りしたって聞いて、うん、白塗りで被るのは嫌やから、じゃあ黄色塗り。
すごかったよね。
これ来年これ色変わるぞ。
白黄色として
僕らの代白塗りしてすごいってなってて、で 2回生の代になったらなんか黄色に変わってすごい過激めちゃめちゃ面白い劇だったからすごかった、ピカチュウみたいな感じだったなんかなんかそんな思い出もありましたね、
うん、
じゃあ美穂子ちゃん、あ、そうか、美穂ちゃんは
サークルの合宿があったので、うん、ちょっとゼミ合宿には参加できてなくて、うん、夏休みにそのサークルの全国大会もあって、うん、練習にあんまり参加できてなかったので、うん、ちょっとゼミ合宿の話は、
う
ん、
ない
ということで、
じゃあ来年ですね、
はい、もう見る側だしね、けどもしかしたらあれだね、合宿劇やられるかもね
みんなに来年は出るよなっていう圧をかけられてます
ちなみに僕もその圧に今年初めて出させてもらって、うん、劇は面白いね、多分先輩側になるともうなんかめちゃめちゃ楽しいから、
ね、楽しいん
です、エンジョイできる、
めっちゃ楽しい、
腹くくって何でもできちゃうからね、大丈夫です、
楽しみにしてます、
楽しみください。じゃあ次合宿終わって、
うん、
ちょっと聞きたいなと思うのがコンソの話なんですけど、そう、はい、2回生なんかちょっとさっき収録前に聞いたら成績がある程度思ったより良かったみたいな感じで、
良かったと僕は思ってるけど、
うん、
ど
う
思ってる
思ってる
もらったんですけど、なんかコンソのエピソードみたいなのはありますか、
ある、
コンソのエピソード、
うん、
一日中学校にいた、
1日中2回生初めてのね、1日中学校
に
いましたね、なんか
こんなに夜遅くまで、うん、1回生の時からは考えられないぐらい夜遅くまでいて、
うん
うん
うんうん、
頑張ったな
他なんかあります、頑張ったエピソードでも、
掃除ってしんどかったなって記憶がちょっと蘇ってくるんですけど、うんうん、清水寺でその外国人の方にアンケートを取りに行って、
うん、
いっぱい外国人の方が喋ってくれるんですけど、
うん、
私とミオと二人は全然わからなくて適当になんかあーってちょっと合わせてたら、それを動画に撮られてて、
うん
絶対分かってないやんっていうのをグループで分かってちょっと恥ずかしい思いをしました
ずっと喋ってたんですけど、外国人の人めっちゃ会話してるやんって思ったら
って言ってなんか頑張って喋ってくれてるんですけど本当に分かんなくて、うん、で翻訳を持ってるんですけど、もう使う暇もないぐらいの勢いで
バンバン来てたんだ
ってっていう思い出が
すごい調査のエピソード
ですね美味しいとこ取ったね
すごい
大変
だね、
うん、
結果的に何か2回生はどういうテーマの発表してたっけ、
外国人観光客に向けたオーバーツーリズム対策っていう大きいテーマのもと、うん、その京都市の観光地を分散しながら、うん、京都の新たな魅力見つけようっていう政策のもと僕たち行ってて、はい、まあ、結果から言ったら結局賞は取れなかったんですけれど、
うん、
さっきおっしゃったようにその成績評価が出るんですけれど、うん、ちょっと論文の方がこれからの課題かなっていうのは思ってて、うん、でも、うん、その当日の発表の様子とかはすごくいい結果いただけたので、
うん、
そこは前向きに考えながらこれから頑張ろうかなって感じで、
うんうん、すごいね、もう一番期待できるからね、うん、もう僕らの代と比べたら、ね、
期待が欲しいやな
、うん、僕らはねそのいろいろありまして全体緊急は今年出せませんでしたけど、はい、
うん、
ね、もう2回生がこれだけね、僕らもちょっと前日かな、なんか発表見させてもらったけど、うん、すごいパワポも綺麗で発表も分かりやすくて、なんか翔吾くんいるじゃないですか、なんかあのパワポが動かないで翔吾くんがずっと喋るシーンがあったんですけど、もうあーもう上手と思ってちゃんと喋れるじゃんみたいな、なんかお父さんお母さんになった気分ですが発表聞いてて、まあ来年ね論文も頑張ってもらって2ページってね短い文章でまとめなきゃいけないけど頑張ってほしいなって思います、うん、じゃああと、はい、本当に最後になんかちょっと聞きたいなと思うのは、2回生が今後何全体研究どんな感じで進めていくのかなっていうのだけ聞いていいですか、
僕で大丈夫今全体研究に向けてどういうテーマで話、うん、研究しようかなっていうのを 決めてる段階で、
はい、
今は2人1組にペアで組んで、
うん、
その2人1組でこういうテーマいいんじゃないってのを決めて、
うん、
レジュメ作成して、うん、で2月の半ば頃に1回みんなの前で発表する機会与えられてて、
うん、
感じで、
はい、
これから頑張っていく形です。
じゃあ、はい、じゃあこれからね、いろいろテーマが決まってったら、こういうラジオを通して皆さんにたくさんお伝えしてほしいなと思います、
はい、
ということで、りょうかちゃん最後お願いします、
はい、本日は 2、3回生合同チームでお送りしました。来週も 2、3回生合同チームでお届けさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはりょうかと
みほこと
はるかと
たかとと
えいしんと
岡田でした。
ありがとう
ございました。
さよなら、
さよなら、
バイバイ。